リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
このようにして皆さん礼拝に参加してくださるというのはとても嬉しいことでありますけれども、ネットを通して礼拝をしておられるという方がおられるのも本当に嬉しいことであります。神様はどこにいてもそこにおられます。皆さんのすぐそばにおられて祝福してくださっていますけれども、このコロナが蔓延する前の時、私たちは自由に行動して自由に集まって自由に食事をしたりお話をしたりしていました。まあその時が素晴らしい時というか、これが恵みの時だなんて考えていませんでしたね。でも今から見るとあの時は良かったなって、このソーシャルディスタンスとか言って2メートル離れなさいとかね、いうようなこと何も気にしないで、もう本当にこう自由にお話ができたし、一緒に食事もできたしって、あの頃は良かったな。あの頃に早く戻りたいなって私たちは思います。けれども、なかなかそれは難しいことみたいですね。すごくいい薬が開発されるか、まあ、このワクチンが開発されるか、で、みんながこの抗体を持つかしないと、それは難しい状況だということですね。もうコロナと共に生きていくという、その中で知恵を絞って感染しないで、で、なおかつ、こう、交わりができる、礼拝ができる、まあそれを工夫して神様に知恵をいただいていかないといけないのかなと思いますけれども、神様はきっと何か素晴らしいことをこのことを通してしてくださいます。まあネットを通して福音が述べ伝えられる、交わりができるというのが分かったということでもすごいことですね。まあ教会学校も子どもたちと今日もしました。ネットでしました。みんなが参加してくれたんですね。まあ来週から教会学校もこの再開しようと思っています。けれども、この教会で教会学校をすると、それには参加できない子どもたちもいるんですよね。だけれどもネットだとみんな参加できるということがあるんですね。ですからな、ネットもしながら教会学校もするみたいな、こう知恵が必要かなと思っています。まあこういうのも新しいことだと思いますね。きっとまた神様がこれを通して素晴らしいことをしてくださる、もう期待をしながら、皆さんワクワクしながらこの事態に対処しようではありませんか。けれども神様はこの世が何であろうと、コロナがあってもなくても変わらずに私たちを愛してくださっている方であります。礼拝において聖書からその福音のメッセージを聞くことができる私たちは本当に幸せなものだなと思います。今日特に良い日ですね。今日はペンテコステ、聖霊が来られた日という、本当にこの日この時は素晴らしい時であります。今日の第一のポイントですね、聖霊の神様がやって来られたということです。目には見えませんけれども、聖霊の神様がやって来られた、ここにこのペンテコステという日、これはまあお祭りですね。五旬節、五十日祭と言いましょうかね、いうお祭り、春のお祭りの日ですね。春の収穫感謝のお祭りの時に聖霊の神様がやって来られたということで、ものすごいことが起こった。もう大きな風のような音がして、そして、炎のような、この舌のような、このベロですね。このベロのようなものが弟子たち一人一人のうちに臨んだ。そうするとみんなは聖霊に満たされて、不思議に自分が知らない外国語を語って、それによってその言葉で神様は素晴らしいんですよということを語り出したということが起こったということです。 で、このことは2000年前の中東のイスラエルの国の一部の人たちに起こったことではないです。そこに象徴されますけれども、あの日、あの時からこの世界は変わったんですね。この世界は聖霊の時代と言いましょうか、聖霊の世界となったということです。そしてこの弟子たちに起こったようなことは、皆さん私たちにも起こっていると信じるべきだし、信じてもいいんです。わからないですけどね、見えないですけれども、見えない炎のような舌のような形で聖霊の神様が私のところに来てくださったんだ、私たちのところにも来てくださったんだと信じていいし、信じるべきであります。この聖書の言葉という、聖書が書いてある、いろんなことが書いてあって、いろんな人があっていて、いろんな事件がありますけれども、これは2000年前の遠い外国の起こった自分と関係のないことなんだと思ったら間違いなんですよ。この聖書というのはそういう方々のことを書いていますけれども、そういう方々のことを書きながら私たちのこと、あなたのことを書いているんです。ですから関係のないと思って読むのは間違いなんですね。これは私のことなんだ、これは私にも起こったんだ、まあ彼らが代表して受けたと言いましょうかね、そう読むべきものなんです。そうなると読み方が変わりますよね。ああ私にもこのことは起こったんだ、起こったと信じていいんだ、信じるべきなんだ。今日は赤木幸宏さんの洗礼式を行います。洗礼を受けられたイエス様も洗礼を受けられたんですね。でイエス様が洗礼を受けられるときに、天から聖霊が鳩のように下り、そして神様の声が聞こえた、これは私の愛する子、私の心にかなうものであるというのが聞こえた。このこともそうなんですよね。これはイエス様だから、イエス様は神様の子供だから、特別にそのことを神様はしてくださったんだ。神様はイエス様を愛しておられるからそう言われるんだろうな。けれども私とイエス様は全然関係のないことだからだと読むのは間違いなんですよ。このイエス様で起こ、イエス様は私の見本として、私の代表として洗礼を受けてくださったんだと。そしてその時にこのように神様はしてくださった、それは私にもしてくださることなんだと信じることがいいんですよね。信じるべきなんですよ。今日赤木さんが洗礼を受けられますけれども、その時も目には見えないかもしれない、天が開いて聖霊が鳩のように下り、そして神様が言われるんですよ。これは愛する子、私の心にかなうものだよと神様が言われる。皆さんが洗礼を受けた時にそのようなものは多分皆さん見られなかったと思うし、聞かれなかったと思うんですよ。けれどもそれが起こったんだ、私にも起こったんだ、私にも聖霊の神様が望んでくださったんだと信じていい、嬉しいですよね。ああ私もそのようにして神様は喜んでくださっている。このペンテコステの日にですね、聖霊の神様が下った、弟子たちが本当に聖霊に満たされ、喜びに満たされた、私にも聖霊は来ている、来たんですよ。皆さん来ておられるんですよ。聖霊の神様と共に生きておられる、生きているという時代に私たちは生きている。とっても幸せな、とっても幸いなものであります。第一のポイントで聖霊の神様がやって来られたということですね。第二番目、聖霊の神様ですね、隠れておられる神様ということをお話しいたします。まあ、あとはそう私は言いますけれども、このように私が断言できるようになったのはもう随分時間が経ってからのことであります。若い頃は聖霊の神様、正直言ってよくわからなかったんです。この神様って言いましょうかね、神様というのはなんか聞いたことがある感じがするので、神様っていうのはなんとなくわかるんですね。神様ですよね。そしてイエス様というお方もよくわかります。 もう、この絵本なんかで読んでいますし、この聖書に書いてあるし、よく話を聞きます。神様、イエス様はよくわかります。けれども、聖霊の神様はよくわからない。ね。まあ、三位一体、三人、父なる神様、子である聖霊、このイエス様、で、聖霊なる神様と三人一体と言われるけれども、よくわからない。聖霊の神様はいらないんじゃないの？父なる神様と、まあ、イエス様がおられたら、そしてイエス様が私の罪のために死んでくださったならば、それでいいんじゃないの？聖霊の神様って別にいらないんじゃないかと考えていたことも、まあ、正直言ってあります。よくわからないのが聖霊の神様。けれども、後でよく聖書を読み勉強してみるとそうではないということがわかります。もう聖霊の神様がおられるから、私たちは教会に来ることもできるし、聖書を読んでも意味がわかる。そして、この優しい心を持つことができる。病気になった時にお祈りして助けてください、癒してくださいと言ったら、なんかいつの間にか病気が治ったなという時がある。そういうのをみんな聖霊の神様が働いてくださっているからなんだということが分かってきたんですね。私たちが、あ、教会に今日行こうと皆さんが思われ来られた。今日は桃谷教会のネット礼拝に参加しようと思った。その思った、その思いも聖霊の神様が導いてくださったからそういう思いになり、導かれたんですね。そして教会に来ているうちにだんだん分かってきて、よし、もう洗礼を受けようと決意した。その決意ができたのも聖霊の神様が働いてくださり、導いてくださったからそうできたんですね。ですから、まあ、聖霊の神様いらないんじゃないかななんてとんでもないことをですね、私たちに一番関わりのある神様がこの聖霊の神様なんです。まあ、今回このペンテコステで、聖霊の神様がこう来られた時にものすごい現象が起こりましたね。もう風のような音がして、で炎のようなこう舌のようなものがという、こう、えらい派手にですね、聖霊の神様が来られたな、みたいに思いますけれども、普段は非常に目立たない方ですね。もういるかいないかわからないような方。で、しかもですね、一生懸命聖書がよくわかるように、イエス様がよくわかるように、もうイエス様が目立つように目立つようにされるのが聖霊の神様。なんですね。とっても謙遜な、隠れておられるお方。私たちのそばに、その聖霊の神様がおられる。一人一人に聖霊の神様がおられる。もうわからない。私のところにはおられないんじゃないかなとも思えるような、そっとですけれども、しかも確実におられるのが聖霊の神様なんです。私たちが忘れても、聖霊の神様はいつも私たちのそばにいてくださる。そして私たちを見守っていてくださるし、導いていてくださいます。まあ今日皆さんがこのように礼拝に参加されたのも聖霊の神様の導きですよね。イエス様を信じよう、洗礼を受けようと決意できたのも聖霊の神様の導きです。皆さんが聖書を読むとき、いつもはっきりわかるように導いてくださっているのも聖霊の神様であります。また私たちが人に優しい気持ちを持つ、ああ、この人かわいそうだなとか、この人どうしてるのかなというような思いを持つとき、必ず聖霊の神様が働いていてくださるのであります。その神様が私たちのそばにいつもいてくださる。本当に嬉しいことではないでしょうか。隠れておられるんだけれども、本当に謙遜な方ですけれども、確実に、はっきりリアルにおられるお方が、この、聖霊の神様だ。今日、教会学校でもペンテコステのお話ですね、してもらったんですけれども、皆さん、この自分の隣、右でも左でもいいですから、もう聖霊の神様がおられると考えてくださいって言った。皆さん ちょっと見てくださいよ、隣、どっちでもこっちかな。聖霊の神様、おられるって。意識してみてください。意識。前でもいいですよ、前。ここにおられるって、こう、面と向かっているというのを、こう、リアルにというか、具体的にはっきり考えてみてくださいよ。私たちがそのように意識するからおられるんじゃない。意識しても意識しなくてもそこに聖霊の神様はおられるお方なんだ。はい。第3番目。偏在されるお方ということですね。偏在というのは、どこでも、とかね、もうあまねくと言いましょうかね。どこでもおられるお方というのがこの偏在ですね。いつでも、どこでもおられるお方。まあ、それがまあ、神様の特徴、まあ、霊の神様の特徴ですね。どこにでもおられる。宇宙の、もうこの宇宙の隅々までおられるお方。まあ、私たちには理解できないお方ですね。どこに行っても、神様はおられる。聖霊なる神様はおられる。だから安心ですよね。ここにはおられないなとかね。ですからどこでも私たちはお祈りすることができる。何をしていても神様って話しかけるとちゃんと聞いてくださるお方なんですよ。まあ神様がおられないところがあるとしたらそこは地獄ですよね。地獄だけは神様はおられない。もしも地獄に神様がおられたらそこは地獄じゃない。そこは天国なんですね。神様はどこにでもおられる。と同時に、偏在の神様は、すべての人のそばにもおられるということなんです。誰にのそばにもおられるということです。この誰にもがすごいなというか、嬉しいなと私は一番思うんですね。私だけじゃないと。皆さんのそばにもおられるし、皆さんの家族のそばにもおられるし、皆さんの会社のその同僚にもおられるし、道ですれ違う方のそばにも聖霊の神様はおられるということですね。なんか私たち神様を信じた人のそばにはおられるけれども、信じない人のそばにはおられないみたいなことをこう思います。もちろん私たちはそのことを知っているので、余計この神様の恵みがわかるんですよね。もうそのことを、おられるということを知ると知らないというのはもう全然違うことです。私たちはそのことを知っている。けれども、知らないんだけれども、すべての人のそばに、この聖霊の神様はおられるということですよ。私たちクリスチャンじゃない人のそばにも聖霊の神様がおられるということです。それは嬉しいことじゃないですか。私たちが何とかしてこの人がクリスチャンになったらやっと来られるというんじゃなくて、もうその前から聖霊の神様はその人のそばにもおられて、その人を導いておられる。宣教学のこの言葉で、ミシオデイという言葉があるんですよ。ミシオデイ。カタカナですね。ミシオデイですね。ミシオというのは、ミッションって言いますか、宣教ですね。デイというのは神様。ラテン語なんですけど、これはですね。神様の宣教という考え方なんです。まあ、宣教というのは、この神様の福音を、神様の愛を人々に伝えるというのが、宣教ですね。ですから、私たちの桃谷教会の目的は、この神様のこの福音を、神様の愛を伝えることです。けれども、私たちが伝える前に、神様がすでにもう、その宣教の働きをしておられる、愛の働きをしておられるというのが、ミシオデイという考え方なんですよ。だから、私たちがするというよりも、神様がしておられる。で、その働きに私たちも参加させていただくということをですね。神様のお手伝いをさせていただくというのが、このミシオデイという考え方なんです。ですから、例えば、皆さんありますよね。この、まあ、こういうようないろんな災害とかなんかあると一生懸命働いておられる団体がありますよね。こういう、被害を受けた方々を支えるための、そういう愛の働きですよね。 その愛の働きにはもうすでに神様がそこにおられて、その働きを一緒にしておられるというか、神様がしておられる働きを彼らは意識しないでやっているんだという考え方なんですね。ですから私たちはもちろんそういう方々と一緒にこの未使用で神様の宣教の働きをするんだということですよね。ですから人、どんな人であってクリスチャンじゃなくても、人に対して、ああ、この人かわいそうだな、この人助けてあげたいな、なんとかしてあげたいなと思うところに聖霊の神様がおられて、その働き、その思いを用いて素晴らしい良いことをされるお方なんだ。で、私たちはもちろんそういう方々と一緒に協力して、もっと神様の愛の働きをするということなんですね。聖書の言葉、一箇所ですね、お読みしましょう。ヨハネ第一の手紙の4章の7節ですね。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ、神を知っているからです。とですね。一ヨハネの4章の7節ですね。愛は神様から出る。すべての愛は神様から出ますよ。これは聖霊の神様によってこの世界を覆っているんです。どんな人でもですね、どんな悪人でも自分の子供は、ああ、可愛いなと思うんですね。可愛いなと思うのは愛の心ですよね。そこに神様はもう働いておられる。愛は神様から出るんですよね。ああ、この人気の毒だなとかね、ああ、なんとかしてあげたいなという心は神様から来るんですよね。だから聖霊の神様はすべてを覆っていて、すべての良い愛の働きにはもうすでに働いておられるということなんですよ。これとっても嬉しいことではないでしょうか。ですから私たちはもうその神様の働きに、私も神様参加させてください、あなたがされている働きに参加させてくださいと言って参加をするんですね。けれども、その愛を行っておられる方々が神様を知っているかといったら神様がわからないんですよね。だからいろんなことで不安になったり、恐れたり、心配になったりされるんですよ。だから愛を行いながらも神様を知らないというのは本当に残念なことであり、悔しいことであり、もう決定的に足らないものがあるということですね。ですから私たちはそういう方々に、あなたがされているのもこの神様の働きなんですよということを伝える必要があるんですね。神様があなたのそばにもおられますよ。聖霊の神様はおられますよ。私たちのそばに、私たちのうちに聖霊の神様はおられます。信じましょう。信じてもいいんですよね。私たちの家族も神様は愛しておられ、家族のそばにも聖霊の神様はいつもいてくださいます。この世界ももう聖霊の神様が覆っている。宗教が違うとか考え方が違うとか言っても、聖霊の神様はその方々のうちに臨んでくださり、その方々に優しい心を起こさせてくださる。そしてその方々の心を叩いておられる。私がいますよ、私を入れてくださいよと叩いておられるのであります。どんな状況になっても神様がおられ、神様はこの世界を愛し祝福してくださっているという確信を失わないで今週も生きてまいりましょう。お祈りをいたします。神様、ペンテコステの日、本当にありがとうございます。私たちに聖霊の神様を与えてくださって感謝をいたします。聖霊の神様はいつも私たちと一緒にいてくださいます。見守っていてくださるし、導いてくださっていますし、守っていてくださいます。ありがとうございます。ますます私たちが神様のことがわかるように、そしてもっともっと優しい愛の人になるように、清めてくださるようにお願いをいたします。けれども私たちだけではなく、私たちの家族、私たちの友達にもすでに聖霊の神様は働いていてくださることを本当にありがとうございます。どうかその人たちがもっと神様のことがわかるように導いてくださるようにお願いをいたします。けれどもこの世界は問題に満ちています。どうかこの世界を導いてくださるようにお願いをいたします。 聖霊の神様がもうすでに働いてくださっています。私たちができることがありますか？私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。そして、この世界をより良い世界へ変えるためにも、私たちを用いてください。また、福音宣教のために、私たち、モーダン教会を用いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖書の時を持ちたいと思います。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださり、ありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。